鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。みおゆうさん、
はい。
そして私ヒューガ大輔、はい。ということで鳩組ホームルームでございます。こちらのポッドキャストではですね、私マジシャンでインプロバイザーであるヒューガ大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置めおゆさんが、語りながらですね、ああだこうだ日々のいろんなことを語りながらくっちゃべる様をですね、横で聞いていただきまして、うん、あ、そんな考え方私はなかったわ、こんな考え方やってみようかしら、いやこれは取り入れなくていいな、うん、とかいろいろね、皆さんが脳内でぐちゃぐちゃしていただくという趣旨のポッドキャストでございます。今の説明が一番ぐちゃぐちゃしてましたけど、はい。ということで今回もオンラインで収録しておりますね、は
い。
ちょっと音声乱れたりしたら申し訳ないですが、
はい、
まあ、それもね、ズームに一緒に参加しているという気持ちでお聞きいただいたら楽しめるかなと思っております。夏ですよ、真っ盛りになりまして、もう多分夏休み入ったかなぐらいのタイミングかも、この、
ね、
ポッドキャストがリリースされてる頃はですね、
はい、あの世の中に、なんていうんだ、小砂利たちが、
小砂利って
小砂利たちが、あの日中もわちゃわちゃ出てくる。
妙憂さんが言うと仏教用語なのかなってちょっと思っちゃいましたけどね。
小砂利とか
小砂利、
いやいや小砂利ですよ。
小砂利ね、
うん、あの元気でさ、こうなんていうかな、キャーキャーする人たち。
うん、なんか、うん、キャーキャーする子たちって世の中いっぱいいるけど、うん、やっぱね、僕あんまりキャーキャー言わない子だったんですよね。
そうなんだ。
テンションが
上がらないの、いつも、
上がらないことないんだけど、うん、楽しんでるんですよ自分の中では、うん、ただあのほらファルセットで、うん、キャーっていう子たち騒ぐ子たち、なんであんな騒ぐんかなって未だに思ってて、
でもさ割と女子に多くない？
あ、そうなんですかね、う
ん、なんか男子、まあ男子も騒いではいるね、うん、うんうんうん、
騒ぐ子は騒ぐと思う、
騒ぐね。
あのうちの子たちはあんまりそういう感じじゃないから、うん、やっぱりテンションが一定なんですよね。
まあなんていうか、そういうさ、人種みたいなのあるのかも。本当に。
人種ね。
人種。人種って言ったらあれだけど、種類？うん。ね。ああ、でも、
もう、
私もそうだったかな。なんかね、あの、ちっちゃい頃ってさ、みんなほら、キャラクターみたいなの好きだったんだよね。あの、例えば、うん、ウルトラマンとかさ、あの、うん、なんだろう、仮面ライダーとかさ、まあ男の子のばっかりなの、うん、女の子だと何だったかな、当時は。秘密のアッコちゃんみたいなのとかさ、うんうんうん、そういうキャラクターものっていうのがあって、で、それのみんなこう、コンパクトみたいなのを、おもちゃね、うん、持ってたりとか、そんなの横目で見てたけど、私自身は全く興味がなかったな。
うん、
そういうのには。
え、逆に何に興味がある子だったんですか？
すっごいね、まあ自分で言うのも嫌だけど、あの、変な人間だったんだよ、多分。だってね、小学校6年生の時にフロイト読んでたんだ。
ああ、そうなんだ、うん。
で、
フロイト。
フロイト、小学校6年生の時にはもう読み終わってたんだよね。で、あと、あの、好きな言葉はって言ったら、努力と根性って書くみたいなね。そういうちょっとひねたところがあったね。私、振り返ってみて、小学校6年生時の精神状態が一番高かったなって思うもん。そこから加工よ。
まあ、加工かどうかわかんないけど、少なくともその頃はそうだったと。
で、
どんどんどんどんある種、そこから自由になっていったりした部分もあるかもしれないし。
あ、そうだね。そういうふうな、いい言い方をしていただけるとあれだけど、本当に。
6年生の頃はとにかく、なんかそういう、あの、なんでしょう。他の人には理解されなくてもいいわっていう自分の世界を持ってた。
そう。それでね。
ところがあるんですかね。
多分覚えて、5年か6年生の時の美、あの、音楽じゃないや、美術じゃなくて、なんて言ったっけ、うん、小学校の時、美術の時、図画だ。図工の時間だ。
図工の時間だ
、うん。図工の時間にポスターを作るって話になったのよ。で、うん、それは世の中に訴えたいことを書きなさいっていうテーマだったんだ。で、あの、水を大切にとかさ、うん、あの、緑を守ろうとかさ、あの、みんなが書いている中で、あの、私一人が、あの、座禅って書いて、もう、まあ、あの、座っている、あの、仏像の絵を描いたからね、覚えてる。その時別に。
それは、 それは先生相当びっくりしたじゃないですか。
なんか何が言いたいのって言われたもんね。でも私的にはなんかこうそういう静かな気持ちみたいなものっていうのがあったんだろうね。でもまだその中あたりでは私自身の考えもなんていうのまだまだ軟弱だから、何か言いたいことはあるんだけれども、うん、はっきりわからないままにそれを書いてしまって、うん、で出来上がってさ、まあ何の汚点っていうのは点数ね、いい点数も当然つかずに持って帰ってきて、うん、母親に見せた時に母親が何も言わずにしまったっていうのを覚えてるよね。
いや
コメントなしだ。
何ですかね。
わかんない。コメントなしだった。
座禅と書かれた。
そう、座禅と書かれて、しかもバッグが灰色で、なんか、へったくそうな仏像みたいなのが書いてある。それは困るよね。
何ですかね、それ。
わかんない。私的には、まあ、なんとなく、いい出来だったんだけどね。別にその時から仏教が好きだったわけじゃ全然ないよ。うん、ないんだけど。
だし、別にご家庭も仏道に縁があるご家庭ではなかったでしょ。
うち大工さんの家だから。
うん、おじゃあ、なおさらお母さん黙ってしまいますわね、
うん、なんか、ああいうの絶句って言うんだろうなって思って。なんかすごい、奇妙な表情をしてる。
うん。なんですかね、その頃の、まあ、みおゆいさんは、まあ、座禅っていう言葉以外に特にこう、ね、いい言葉が出なかったからそう書いちゃったかもしれないけど。
そうなんでね。しかもそれを、まあ、ね、世の中に言いたいっていうね。
うん。うん、なんかこう、静かで、まあ、明鏡止水みたいな、うん、そういう心理状態を表現したかったけど、言葉がなくて座禅って書いたのか、わかんないけど。
わからないけどね。
うん、うん。
うん、
ああ、でも、そうか。なんか、僕はたまたま、家庭がなんかちょっと厳しめで、その9時になったらテレビなんかもつけずに寝なさいみたいな、うん、で大体小学校の同級生は9時ぐらい以降にやってるバラエティを見てるわけですよ。
あ、おおお、
だからテレビ番組とかの話題とかがあって、うん、クラスに行っても全然わかんないわけですね、
う
ん、
ついていけない
んだよね。そう、タレントの誰々さんのやってたギャグがどうこうとか、うんうん、番組の話とか全然わかんないから、うん、やっぱりなんかちょっとそういう意味ではなんだろうな、何が面白くて、まあ面白いんだろうけど、見たら見たで。うん。で、小学校の頃にみんな卒業アルバムにね、うん、こう、アンケートみたいなのがあって、みんなそれぞれ書くんですよ、
うんうん。
で、好きなテレビ番組を書く欄があって、うん、で、みんな、なんだろう、バラエティの男女がマッチングする番組だとか、うん、お笑い芸人さんがやってる番組だとか、うんうんうん、いろんなそういう番組の名前書いてる中で、うん、僕はもうテレビが、年間で何時間見れるよみたいな、小学校の頃受験勉強してたから、
うん
うん、学校行って学校から帰ってきた瞬間に玄関から靴を脱がずにそのままカバンを取り替えて塾に行くみたいな生活だったから、
すごい、うん、
だからテレビなんかね分かんなくて、で僕テレビ番組の欄に好きな番組、うん、紅白歌合戦って書いてるんですよね。紅白歌合戦って普通普通さ、
それは見せて、それは見せてもらえたんで、書かない、書かない。
大晦日はお休みだから塾が、家にいるわけですよね。
うん。それはもう、つわものだわ。
育った環境がね、そうだったっていうだけかもしれませんけどね。
うん。
座禅には、座禅にはかなわないけど。
いやいやいや、何をおっしゃいますね。紅白歌合戦にはかないませんよ。でも、そういう、なんていうのかな、小学校時代の第三は、何が、うん、なんていうの、好きだったの？何が楽しみだったの？
なんか振り返ると、ま、お勉強も嫌いではなかったんだと思うんですよ、多分。
うんうん。
なんか、新しいことを知るのも嫌いではなかったけど、
うん、
ただ、体はしんどかったですね。お休みがあんまなくて。
そうだよね。
しかも電車で、遠い結構都内の塾まで通って、うん、1時間とか2時間かけて通ってみたいなのは、うん、まあ今もしんどかったんだけど、うん、好きだったことは、実は結構今とかあんまり変わってなくて、
うん、
やっぱり物を作るとかね。うん。工作をして、ないものを形にしていくっていうのは、子供の頃から好きだったなと思いますよね。
じゃあ、ちょこちょことお勉強の合間を縫って作ったりしてたの？
そう。それも、まあ、もうできなくなって、5年生、6年生になったらできなくなってたから苦しかったのもあるし。あとは喋ることですよね。これも今と変わってないですけど。
おしゃべりが好き。
その、そう。最初に、やっぱり、4年生ぐらいの時に入った塾は、すごくちっちゃい塾で、で、その地方の塾で、まあ、10人とか20人いかないぐらいのクラスで、先生が、まあ面白くて、和気あいあいとして、みたいな、うんうん。で、そんな中で、まあもちろんね、勉強もするんだけど、その勉強の中で派生した話を先生がしてくれたりするのをみんながワクワクして聞いてるみたいな。僕はあの空間がすごい好きで。で、塾に行くのがすごい好きだったんですよね。
あ、それはでもいいね。いやいや、
その頃は。
うん。
うん。だけど、なんか、まあ僕はその先生を信頼してたし、うん、その塾にいる友達も好きだったんだけど、うんうんうん、なんか、それこそ母親がですね、
うん、
まあ、まあ、よく話に出てくる、母親がですね、
うん
うん、こう、こうこうしなさい、ああしなさいっていうタイプの母親で、
うんうんうん、
で、この塾にいては、この子はきっと受験に失敗しそうだと思って、なんか、半ば無理やり、大きな塾に、
来ちゃったの。
そう、チェンジしちゃったんですよ。
あららら、せっかくね、好きな先生と友達がいたのに、
うんそう、うん。で、それから先はやっぱ苦しかったですね。やっぱり行くのが。
うん、そうだよね。面白くなさそうだよね。うんうん、
そう。で、やっぱり塾に行くのもしんどいし、成績も下がってきて、みたいになって。
あらららら。うんうん、ママの思惑と違っちゃったよね。
そうですね。うん、うまくいかなくて。まあ、でも、うちの母親はちょっとですね、なんかこう、なんて言うんでしょう。こう、無理くり、そう、私に合わせて世の中動きなさいよ、みたいなのがちょこっとある人で。
うん。
うん。なかなかの人でしてね。あの、
女王様だ
と。割と、そうなんですよ。まあ、お嬢様育ちだし、女王様っぽいところがあって、なんか、その例によって、こう、成績がどんどん下がっていったのも、あまり気にしてなくて。
気にしてないんだ。
で、本番、うん、なんとかなるでしょう、みたいな思ってたんだけど、僕はもう無理だろうなって思いながら本番も受けて。で、本番の中学入試も、あやっぱりできなかったな、うん。全然ダメだったわって思いながら帰って。うん、で、合格発表見に行った時に、うん、まあ、案の定名前なかったから、僕は、あ、そりゃそうかって思って、うん、まあ、悲しかったけど、うん、びっくりはしなかった。うん、ところが、一緒に来た母親は、こう、うん、え、なんでないの？おかしくない？みたいな。本人はね、うん、僕本人は、それはないわ。ないよって思ってたんですけど、うん母親が、え、なんでないのかしら、おかしくない、ちょっと事務室に確認しに行きましょうって。いやいや、ないから。そんなね。ないもんはないんだから、無駄だよ、そんなことしてもお母さんって思いながら。うん、うん、だから、やっぱね、どっかそういうところがあったなって思っていて。僕はね、もう、なんか今思えば、うん、なんか自分はもっとこの塾にいたいよとか、
ね。そうだね。
まあ、ある種怠惰だったと思うんですよ、
うん。
なんか母親が言うことなら、まあ、聞いときゃいいんだろう、みたいな。うんこういう怠惰さがあったなって思っていて。い
や、でもさ、それは怠惰？怠惰とかじゃなくてさ、その頃の年齢からしたらさ、女王様には歯向かえないよ。
いや、でも、その頃の、小学校6年生で座禅って書く、ゆうこさんが、ね、ゆうこさんが、もし僕の母親がそのゆうこさんの親だったらね、なんか、もうなんか言ってたんじゃないですか？私は自分のやりたい方に行きたいって。
いやー、どう、いや、言ってた、いや、どう、もうね、想像もつかないな。
いや、まあそうですよね。実際そうなってみないとわかんないと思いますけど、そう、まあ当時の僕は確かに言えなかったんだなっていうのは、あの、ありましたね。
そうだったんだね。
うん、
で、じゃあ中学は、ね、目指してたところじゃないところに行ったってこと？
そうですね。第二志望に入ったんですけど、
うんうんうん、
ただ、まあ、それが必ずしも悪かったわけでもなくて、
うん、
やっぱり人間流れ着いたところで、やっぱそこにまた花を咲かせるというか、
そうだよ。
そこで、そう、うん、そこで出会った人とか、そこで出会った先生とは未だに付き合いがありますしね。うん。
いや、ほんとそうね。まあさ、なんていうのかな。終わり良ければじゃないけど、あの、
うん、
なったことね、もう、なったことは、いいことなのよね、っていうふうに思った方がいいよね。うん。うん、
そうなんですよ。
うんうんうん。
私、今思うと、その、中学1年生で出会った先生にも、未だに連絡をちょくちょく取り合ってたり、お会いしたりして、うん。 すごくいい先生だったし、
うん、
この間ですね、そうそう、
うん、
その先生が中学1年生、その僕が、うん、まあ、第一志望落ちて、
うん、
で、入った第二志望の中学の、1年生の時に担任の先生がですね、
うん、
まあ、社会の先生で、
うん、
でも、いわゆる社会の普通の授業はあんましない方なんですよ。もう、もともと、その、記者出身、レポルタージュとか、記者出身で、で、かなりこう、修羅場をくぐってきたような先生が、社会の先生になって、その学校にいたんですけど、だから、今思うと、社会の授業っていうよりも、本当に、何でもとにかく書かせる、論文書かせるみたいな先生で、自分の思ったことを文章していきましょう、みたいな。めちゃくちゃ書かされたし、でも今はそれもすごく身になったなって思ってるんですけど、なんかその先生が、ついこの間、ようやく、定年退職されまして。そう、僕を持っててくれた頃はまだ30くらいだったのかな、
ね、
若かったんですけど、でもまあ定年退職されて、で、その時、高校3年生の卒業に寄せて、なんか文章を書いたって言うんですよ。で、まあ、ちょっと読むと長いんで、要約すると、その先生が言うには、ジョージアっていう、まあ、ヨーロッパの方の、ある遺跡で発見された180万年前の原人の遺骨に、歯が全くなかった。で、現代よりもはるかに厳しい環境で歯がないっていうことは、絶対死んじゃう、死んでもおかしくない環境なのに、でも調べたら歯を失った後にもすごく長い間生存していたってことが研究で明らかになっていて、それは絶対に周りの誰かが食べ物をすりつぶして与えてあげてたから生き延びられたんだ。そうとしか考えられない。人っていうのは本来生まれてからも年取ってからも誰かの世話にならないと生きていけない生き物なんだと。で、他の動物にはないこの弱さこそが、まあ、人を人たらしめ人間性を作ってきたんだと。弱さを分かち合って助け合ってきたからこそ人類は生き残れてこれたんだろう、なので自分には何ができなくて何が足りないか、何を知らないかを謙虚に受け止めて、周りに助けてと言えることが成熟することの証ではないのかと私は思うと、人は学校卒業してからもう70年以上生きなくてはいけない。人生の困難をたった一人で背負い込むのではなく、信頼して相談できる依存先をどれだけ増やしていけるのか、それこそが自立する力だと僕は信じている。卒業おめでとう、みたいな。そういう文章を。
ええー、話や。
そう。そういう文章を私は高校3年生にも送ったんだよ。なので君にもシェアしますね。って言って僕に送ってきてくれたんですよ。で、なんか、ほら、強くなくてはいけない。スーパーマン思考って言ったら、人は自立していき一人で何とか戦っていくのだ、みたいなことを、に陥りがちなんだけど。陥り
がちだね。
でも、この文章を僕は先生からもらって、なんか、あ、また勇気が出たなって思って。その、自立するって言っても、本当一人で立てる人間なんかいなくて。で、そう、負けそうで崩れそうな時は、僕を訪ねてきてほしいっていうふうに先生が言ってるのを聞いて、そうだよなと、
こう、
強くなっていくことっていうのは、こう、自分がいかに頼れる先を増やしていくかってことなんだ。
本当そうだね。で、それが、それがなんていうのか、本当先生のおっしゃる通り、成熟、言うは大人だと思う。そう、赤ちゃんってさ、何でもママだもんね。要は、ママ以外に頼るものがないから、まあ、赤ちゃんな感じがする。大人になるにつれて、自分自身が頼れるところを、ママ以外にどんどんどんどん広げてたくさん持つっていうことなんだろうね。
そ
うですね。
それが成熟していく、成熟していったり、まあある種強くなっていくことなのかもしれない。
そうそう。本当そう。
だとは思いますね、
でもちょっとさ、勘違いしがちだもんね、はい。もう赤ちゃんじゃないんだから自分でやんなさいとかさ、自分で何でもできるようになりなさいっていうふうにちょっとこう思いがちだもんね。だからそうじゃないよってことだね。
そうですね。
いい、すごい先生だね。もうそういう人になりたいわ。
いや、でもそういう先生に出会えたってこともあったから、そのさっきの話に戻りますけど、まあ、必ずしもね、こう、失敗ってなんだ？失敗じゃないだろうと。受験というものにはね、表面的には失敗してるのかもしれないけど、やっぱ出会った先でまた得られるものって必ずあるな、なんてことを。
本当そう。
そう、学んだ経験でございました。はい。
いいお話でした。
まあ、ちょっと余談ですが、
素晴らしい。
その自立先を、余談なんですけど、うん、その自立先を増やすって意味で言うとですね、うん、うちの息子がですね、うんうん、それこそさっきの明優さんの話で、うん、生まれた直後はですね、うん、母親以外にはもう漏れなくギャン泣きするんですよ。うん、
ママオンリー。
そう。うん、で、僕も一応ね、うん、お世話しようと思って、こう、恐る恐るアプローチをするんですけど、うん、こう、彼が横たわってる部屋に僕がガチャって入った瞬間に、うん、お前じゃねえんだよと言わんばかりに、もうギャンギャン泣くんですよ。うん、担当者を出せと。担当者のあの女を出せと言ってきて、申し訳ございません。ただいま担当出会っておりまして、私しか対応できるものおりませんので、おむつを変えさせていただいてよろしいでしょうかっていうやりとりが何度もありまして、でも、そんな息子がですね、もう逆に、もう今中学生になって、なんかベタベタお父さん大好きになってしまいまして、で、この間父の日の時ね、父の日当日になって、父さんさ、うん、今日父の日じゃん。うん、今日は、うん、ごめん、何も用意してないけど、うん、今度楽しみにしといて、ドヤ顔で言ってくるっていう。
おー、で、なんかもらったの、その後。
いや、それがですね、まだ何ももらってないんですけど、ま、どういうことやねんっていう。
引っ張るねー。引っ張るねー。
まあ、今収録してるのが父の日の、まあ、ちょっと後なんで、うんうんうん、まあ、これからなんかあるかもしれませんけど。
なんか対策を準備してんじゃない？確かなんか物作るの好きなんだよね。
そう。でもね、なんかとんでもないものを持ってこられても困るんですが、まあまあ、とにかく彼にとっては、その母親以外の、まあ、よりどころがね、うん、できた。増えてったっていうことだろうなと。と、ね、そんな、夏の一日でございましたけれども。
うん、
まあ、このポッドキャストはね、また次回も続いていきますので、ぜひまたお聞きいただきたいと思っております。はい、番組のお便りフォームから、こんなこと思ったよ、あんなこと思ったよ、お寄せいただければ幸いでございます。それではまた次回お会いしましょう。
はい、
さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.